Ezra. We're going to finish up the book of Ezra.
はい。では今エズラ記を学んでいますけれども、今日でエズラ記が終わります。9章になりますね。
Yeah, we're going to do 9 and 10. So let's begin with chapter 9 and we'll do verses 1 through 3.
はい。エズラ記、旧約聖書の詩編よりちょっと前になりますけれども、エズラ記の9章。1節から3節を日本語でお読みします。
ちょっと簡単にもう一度背景を復習しますと、
イスラエルの民がバビロンに捕囚に連れて行かれて70年が経って、そして再びエルサレムの地に戻ってきました。そして最初にまず戻ってきて最初にやったのが神殿の再建です。そしてこの歴史的に何が起こったかということを学びながら、それを霊的に私たちのこの今の生活にどう当てはめていけるかということを学んでいます。
And so they've built the temple and they've begun worshiping the Lord again.
彼らは最初に神殿をもう一度建て直して、そして主に礼拝を捧げました。
Okay, and then let's take chapter 9, verses 1 through 3.
では、今朝は9章から見ていきます。9章の1節から3節をお読みします。これらのことが終わった後、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビ人はカナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かえって彼らも息子たちもこれらの国々の娘を妻にし、聖なる種族が諸々の地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。私はこのことを聞いて、衣と上着を引き裂き、髪の毛とひげを抜き、呆然として座り込んでしまった。
Now, the Old Testament law, specifically commanded them not to intermarry with the people in Canaan, the land that they were coming in. Remember, the Lord brought them out of Egypt in the Exodus, and he brought them into the promised land, into what is now Israel.
旧約の律法の中では、特にですね、この約束の地にもともといたカナン人たちと姻戚関係を結んではならないという、その法律がありました。彼らはエジプトで奴隷状態だったところから導き出されて、そしてこのカナン人たちが住んでいた、当時住んでいた約束の地に、今のイスラエルの場所ですね、そこに入ってきました。
And so the Moses who led them into the promised land gave them specific commands. And let's read, I'm looking in Deuteronomy chapter 7, which kind of Moses' final sermon to them.
モーセがこの民をエジプトから導き出して、そして約束の地に連れていく、その間の時にモーセが民に対して語るところなんですけれども、ちょっと一箇所ですね、申命記の7章を見たいと思います。
And he said, and I'll just read in English, in Deuteronomy 7, 3 and 4,You shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons, for they would turn away your sons from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord would be kindled against you, and he would destroy you quickly.
申命記の7章の3節4節。また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなた方を直ちに根絶やしにするからである。
So one of the reasons God was bringing them into the promised land was actually judgment upon the Canaanite people that lived there.
彼らを約束の地に導き入れたその理由の一つとしては、その当時そこに住んでいたカナン人たちの、の悪がひどかったので、それ彼らを裁くという目的がありました。
And they, because the Canaanites had gotten very, they were very, very evil. They would, they had all kinds of gods that they worshipped.
彼らはそのカナン人たちはもう本当に悪がひどくて、もうあらゆる神々を拝んでいました。
And they, in fact, for example, some of the worship involved giving their children. They would actually offer their children as sacrifices. It's hard to believe that someone would do something so evil.
中にはその異教の神々に対して赤ちゃんをそのまま生贄として捧げたり、そのようなもう本当にひどい悪を行っていました。
And so the Lord had told them, I want you to come in and you're to be my special people. You're not to be like the people that I'm moving out of there.
ですから神はそこにこのイスラエルの民を導き入れるわけですけれども、あなた方は聖なる種族である、特別な民である、他の民族とは異なる性別されているものであると言われました。
You are holy people, separated to me.
あなた方は聖なるものであって、私のために聖別された民であると言われます。
One of the reasons he told them not to, you know, don't intermarry, don't get, because if you learn the way, then they will become, you will become like them.
だからこそこの彼らと姻戚関係を結んではいけないと言われました。そうしないと彼らと婚姻して行ってしまうと、どんどん向こうの影響を受けるようになってしまうからです。
And when we looked at the history of the kings of Israel, it's not that far-fetched. We see they actually, the kings of Israel actually, or the people in Israel actually did disobey this. They would take wives. Solomon took a wife, and then they actually offered up their children as sacrifices.
でもところがこのイスラエルの民は、民全体もまたイスラエルのに立っていた王たちも、この律法を、守ることができずに、不忠実に多くの異教徒の妻をめとります。ソロモンもまた多くの妻をめとって、そして、自分の子供を生贄と捧げたり、そういうこともあります。
Anyway, I'm kind of getting off tracks. But what I wanted you to see that this was a very serious sin.
でもこれはとにかく非常に深刻な罪です。
Remember, they had just come out of exile. They had been taken off the land. They had been removed to Babylon because of their disobedience.
彼らはまさに、神に従わなかった、その背きの罪で、イスラエルの地を追われて、そしてバビロンに捕囚として連れて行かれていました。
And so you would have thought that they would, one lesson they would have learned is to take the commands of God seriously.
そのような裁きを受けていたわけですから、もういい加減そこから彼らも学んでいるだろうと思われるかもしれません。
And so Ezra, we see here, his response is to tear his clothes and he rips out his beard. This is a kind of signs of contrition.
でもまた同じような罪を犯しているということを聞いたときに、エズラはそれを聞いて、もうその衣服を裂いて、ひげを抜いて、もう呆然としました。
Okay, let's read verses 4 through 15. And English speakers, can you follow along? We're not going to read the entire part there.
では4節から15節を日本語でお読みします。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れかしこむ者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで呆然としてそこに座っていた。夕方の捧げ物の時刻になって打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたままひざまずき、 自分の神主に向かって手を伸べ広げてこう言った。私の神よ、私は恥じています。私の神よ、私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王祭司たちは諸国の王たちの手に渡され、剣にかけられ、捕虜にされ、かすめ奪われ、面目を失って今日ある通りです。しかし今しばらくの間、私たちの神主はその憐れみによって、私たちに逃れのものを残し、私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちを少しでも生き延びさせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を立て直させ、その廃墟を元に戻し、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。こうなった今、何と言えばよいのでしょうか。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたのです。あなたはあなたのしもべである預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は異国の汚れで汚れた地、忌み嫌うべき行いによって隅々まで汚れで満ちてしまった地である。だから今あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子の妻にしてはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。それはあなた方が強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫の所有とするためである。と、私たちの悪い行いと大きな財貨のゆえに、さまざまなことが私たちの上に起こりましたが、私たちの神あなたは、私たちの咎に値するよりも軽い罰を与え、逃れのものをこのように私たちに備えてくださいました。そのようなことの後で、私たちは再びあなたの命令を破って、忌み嫌うべき行いをするこれらの民と隕石関係に入ってよいのでしょうか。あなたは怒って、ついには私たちを立ち滅ぼし、残りの者も逃れの者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。まことに今日ある通り、私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください、私たちは財貨を追ってあなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないにもかかわらず。
So Ezra prays and intercedes for the nation.
Ezra はこの民のために取りなしをしました。
Interestingly, this, if you'll notice, this is chapter 9.
ちょっと興味深いのは、ここはエズラ記の9章です。
And it's largely a prayer of repentance.
これは、本当にこの悔い改めの祈りです。
But if you, it's interesting because if you look at the book of Daniel, chapter 9.It's also a prayer of repentance for the nation.
でも面白いのはこのダニエル書を見ますと、ダニエル書の9章もまた同じようにこの民のための取りなしの祈りが捧げられています。
And also Nehemiah chapter
9. またネヘミヤ記の9章も同じように取りなしの祈りがあります。
It's kind of interesting. If you look at one, if you compare them, it's very interesting.
そしてこう比べてみると、本当に同じように取りなしているのが分かります。
Because they're very similar.
とても似通った祈りです。
Now, of course, I know the chapters and the verses came later, but it, you know, God works. It's just kind of cool, I thought.
もちろんこの章とか節というのは後から付けられたものですけれども、でも神がそのように働いておられるのも面白いなと思います。
But when you look at these things and you notice there's something about them, there's always in these prayers by an identification with the people. この sins of the people.
祈りの中でいつもこの民のこの罪と祈っているもののが同じ立場に立って同一視してこの祈りを捧げています。
If you look here, like in the last part of verse 6, for our iniquities have risen higher than our heads, and our guilt is mounted up to the heavens.
例えば6節の後半のところ、私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。
You know, Ezra could have said, well, I didn't do that.
エズラはですね、もちろん、私はしてませんっていうことはできたと思います。
But it's like he didn't see himself as being, you know, different or better than the other people. He saw himself as being one of the people.
でもエズラは決してこの他の人より自分の方が優れているとは見ないで、他の人たちと同じようにこの罪人であるという、意識で祈っています。
It's like he didn't say, yeah, well, you know, I'm okay. These losers have blown it, but you know.They should repent. But he kind of included himself there. He identified with the people.
私は大丈夫だけども、この、彼らの方がもう大きな罪を犯して大変なことをしてるんだから、彼らのためにっていう、そういう祈りではなくて、自分も同じように罪人、彼らと同じ罪を負っている、その意識で取りなしをしています。
And that's important because, you know, it is so easy to become self-righteous.
これはとても大切な態度だと思います。私たちは簡単にこの自己義、自分を正しいとしてしまいやすい傾向があります。
Especially when you're dealing with other people's sins.
特に他の人の罪を見るときにそうですね。
But if you look at the people in the Bible, the godly people, they weren't like this.
でも聖書に登場してくるこの敬虔な人たちの態度を見ているとそうではありません。
You look at Moses, and it's just amazing. He had to put up with these people complaining and rebelling all the time, but Moses would intercede for them.
例えばモーセですね。モーセは、本当にこの周りの民がいつもいつも不平を言って文句を言って自分に対しても文句を言ってくるそういう中でもモーセはいつもこの民のために取りなしをしていました。
And he just like cried out, God forgive them.
もう神に対してもう泣き叫んで彼らをお許しくださいと求めています。
And you see that with other, just look at Paul writing in the New Testament.
同じようにですね、例えば新約聖書を書いたパウロもそうです。
You know, he's writing himself, praying, like he was praying for his own nation, Israel.
自分のこの同胞である民のために、イスラエルの民のために取りなしています。
And of course, Daniel.
ダニエルもそうです。
But the supreme example, the best example is of Jesus Christ.
でもその究極の例は、もちろんイエス・キリストです。
If there was anyone, Jesus didn't commit any sin at all.
イエスは一切何のこの罪も犯していません。
And in fact, he carried the sins of the people.
でも実際彼は他の人の罪をご自分の身に負ってくださいました。
So Ezra, though, when he sees this problem, that they had intermarried with the people and they weren't supposed to do that. He didn't just gloss over it.
エズラもここで、人々がこの他の異教徒の人たちと姻戚関係に入っているということを聞いたときに、その問題をうやむやにするようなことはしませんでした。
It didn't like, you know, well, we're only human.
まあ、私たちは人間だからね。所詮人間だからねと。
You know, that's one thing.Ignoring sin, sometimes we may think we're being kind to the people, but really, it doesn't really help the person out if you just ignore it. I mean, if you're trying, okay, well, I'll
get this. 人の罪に対して、この、まあ、優しくその人に接しようとして、罪を無視するということ、それは実はその人のこの成長を考えたときには、 愛の行為ではありません。その罪を無視するということは愛ではとは言えません。
Because what people need is help getting out of it.
というのは、そういう人たちはその罪から抜け出すために助けを必要としているからです。
And if you love somebody, you want to help them.
ですから、誰かを愛しているのであれば、その人を助けたいと思います。
Galatians in the New Testament, Galatians chapter 6, verses 1 and 2.
ガラテヤ人への手紙の6章1節2節。
It says, Brethren, if a man is overtaken by any trespass, any sin, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
ガラテヤ人への手紙の6章1節2節にこのようにあります。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。
So, you know, when you know somebody, when you love somebody and you see and they're struggling with something and you want to help to restore the person by helping them to repent.
ですから、誰か愛している人がいて、その人が、何かその罪の中で、悔い改めたいと思っているときに、それを助けてあげる、そして悔い改めに導いて、その人が回復できるように助けてあげる必要があります。
Knowing that, you know, really their life is not going to get better until they get this right.
人生というのは、その人が悔い改めて正しい方向に変わらない限り、良くはなっていきません。
And of course, this means what I'm talking about is people that you have this relationship that you're, you know, the Lord has brought into your life and people that you love. Not everybody. You don't have to, you know, go around and pointing out. You need to repent. I think you understand what I'm talking about.
もちろんですね、今話しているのは、神が皆さんの人生の中で周りに置いてくださっている人、あなたが愛している人で、そういう人たちが何か悔い改めが必要な時に助けてあげるということであって、街に出てて誰でも彼でもあなたの罪を悔い改めなさいと言うということではありません。
Again, Ezra, it's what he's doing. He's getting down with the people, identifying with their sins.
エズラもここで、本当にこの民を集めて、その中で、この彼らの罪と自分を同一して、悔い改めようとしています。
All right, let's get into chapter 10. Let's read verses 1 through 5.
では10章に入って1節から5節を読みします。エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。そのときエラムの子孫の一人、エヒエルの子、シェカンヤがエズラに言った。私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしました。しかし、このことについてイスラエルには今なお望みがあります。今、私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。エズラは立ち上がり、祭司、レビ人、全イスラエルの長たちにこの提案を実行するよう誓わせた。すると彼らは誓った。
So Ezra's prayer had an effect upon the people.
Ezra の祈りは人々に影響を与えました。
They observed, they saw his humility, they saw his confession and the zeal, and they, it led them to repent.
人々はエズラのこの謙遜、へりくだりと、そして罪の告白を見て、そして自分たちも悔い改めたいという思いに導かれました。
You know, it's like they wanted to make things right.
彼ら自身正しくありたいと願ったわけです。
And, 2 Corinthians 7:10 is an important verse. It says, For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death.
第2コリント人への手紙の7章10節に、大切な箇所があります。第2コリント人への手紙7章10節、神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。
There is a sorrow that everybody feels when they have to face the consequences of their sin.
この罪の結果に直面するときは、誰でも何かしらの悲しい思いをすると思います。
Perhaps they ruined a relationship or they've experienced the extreme pain that because of something they had done.
もしかしたら人間関係が壊れて台無しになってしまうかもしまったかもしれないし、何かしらその罪によって、痛みを経験することになったかもしれません。
And there is a feeling that's kind of a pain. I wish I hadn't done that.
そしてそういう痛みを感じて、あんなことしなければよかったと後悔します。
But godly sorrow it goes further than that. It's not just that.
でもこの神の御心に沿った悲しみというのはそこでとどまらずその先に行きます。
What the Bible calls godly sorrow is a desire. I want to make it right. I want to get things right.
神の御心に沿った悲しみというのはこのままじゃ良くない。自分は正しくしたい。神の御心に沿う生き方をしたいという。
Godly sorrow leads to repentance.
そして悔い改めへと導かれます。
Repentance basically means change of direction.
この悔い改めというのは方向を変えるということです。
It actually can mean a change of mind that results in a change of direction.
考えや思考を変えて、その方向性を変えることによって、行動も結果的に変わってくるということです。
It's like when you realize, oh, this is not right. I've been doing, and then you wanna, okay, I'm gonna go this way now, not that way. That was the wrong way. I'm gonna go this way.
自分で、これは間違っているなと気がついたら、そっちの方向ではなくて、正しい方向に向きを変えてこっちの道を選ぶとで。変えていくことです。
And a very important thing we need to realize, repentance is a gift from God.
そして大切なのはこの悔い改めというのは神からの贈り物であるということです。
He gives us a chance, an opportunity to do it right, to do it.
正しくするために神がそのチャンスを与えてくださっているわけです。
You know, God doesn't have to.You think about it. Why he doesn't have to give us the opportunity to repent? He could just say enough, you know.
もちろんですね。
Reject us.
考えてみてください。神はわざわざそんなその悔い改める機会を私たちに与える義務はないわけです。もう私たちが失敗したらもうこれで終わりと退けられても致し方ないものであるにもかかわらず、あえてその機会をチャンスを与えてくださいます。
You know, when the Holy Spirit comes and speaks to our heart and we know we've done something wrong, He will always direct us to kind of lead us back to God.
聖霊が私たちに何か自分たちが行ったことに対してそれは間違っていると語ってくださる時というのは、その後に正しい方向に御霊が導こうとしてくださいます。
Now there's another thing, and that is condemnation from the devil. That he often he will come at us, and during those times is like you've blown it. That's it. You're a loser. Nothing. There's no hope for you. That's not the Holy Spirit.
そしてもう一方で悪魔も実は囁いてきます。もうお前はこんな失敗を犯してもうダメだと言って、 その御霊とは違う声でこの罪を責めてくる、そういった声があります。でも神は私たちに悔い改めてほしいと願っています。私たちと正しい状態、正しい関係を持ちたいと願っておられるからです。
Because sometimes people get confused. I'm going to move on just, but they think that repentance means that God wants to torment you for a while. He wants to use guilt because in the world that's what how people operate. Somebody, you've done something bad to me. I'm going to let you deal. I'm going to let you feel bad about it for a while. I'm going to punish you for a while.
時にこの悔い改めということを考えるときに、ちょっと間違ったイメージを持つことがあるかもしれません。何かこの間違ったことをして、それに対する罪の責めみたいなものを感じさせる、この世が与えてくるものはそういうものです。ちょっと責めて、そして、あ、自分が悪かったというその、罪の意識というものを持たせる、それがこの世が示してくる後悔の念ですけれども、聖書が教える悔い改めはちょっと違います。
Yeah, so it, I mean, we, sorrow is part of it, but the purpose, the main purpose is, and God is not trying to get us to, you know, wallow. He wants to lead us. He wants to correct things. He wants to get it right.
この悲しみというのが、もたらされますけれども、でもそれで終わりではなくて、神は悔い改めて神と私たちとの関係を正しくしたいと願ってくださいます。
All right, let's go and let's read 6 through 17, another kind of long verse there.
では、10章の6節から17節までお読みします。エズラは神の宮の前を去って、エルヤシブの子ヨハナンの部屋に行った。そこに行ってパンも食べず水も飲まずにいた。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんだのである。そして通達がユダとエルサレムに出された。それは捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにというものであり、また3日のうちに来ない者は皆指導者たちや長老たちの決定に従ってその全財産を清絶され、さらにその人は捕囚から帰ってきた人々の回収から除名されるとしていた。ユダとベニヤミンの男は皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、この件でまた大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は神の信頼を裏切った。異国人の女を妻にし、イスラエルの財貨を増し加えた。だから今あなた方の父祖の神主に告白して、その御旨にかなったことをしなさい。この地の民、異国人の女たちから離れなさい。全会衆は大声を上げて答えた。必ずあなたの言われた通りにします。しかし民は大勢いて大雨の時期ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは1日や2日の仕事でもありません。私たちはこのことで大いに背いてきたのですから、全会衆を代表して私たちの指導者たちにここに留まっていただきたい。そして私たちの町で異国人の女を妻にした者は皆定められた時にそれぞれの町の長老たち、裁き人たちと一緒に出頭するようにしていただきたい。そうすればこのことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから去るでしょう。アサエルの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼヤだけはこれに反対し、メシュラムとレビと、シャベタイの支持を得たが、捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のそれぞれのために 頭の者たちを皆名指しで襟分けた。こうして彼らはこの件を調べるために第10の月の1日に検討を始め、第1の月の1日までに異国人の女を妻にした男たちについて皆調べ終えた。
Okay, actually, then I'll read verse 18 and 19, and then we're not going to read the rest of them, but it says, Now there were found some of the sons of the priests who had married foreign women, and then it tells the names of the sons. And they pledged themselves to put away their wives, and their guilt offering was a ram. And then we won't read all these names that are from 20 through 44. They're there, if you want to read them.
18節、19節を読みします。祭司の子らのうちで異国人の女を妻にした者が分かった。エホザダクの子ヨシュアの息子たちとその兄弟たちのうちのマーセヤ、エリエゼル、ヤリブ、ゲダルヤであった。彼らはその妻を離縁すると誓い、自分たちの財家のためにお羊一匹を代償の捧げ物として捧げた。
So it's, it was pretty extreme. They actually had themput away these foreign wives, and then they separated them.
彼らはここで、この異国の妻たちをとまた子供たちを、離縁して別れることになります。
I mean, it seems so severe.
非常に厳しい処置だと思います。
But it's very important to remember that this was the old covenant.
でもここで覚えておく大事なことは、これは旧約であるということです。
We are not under the old covenant. We are under the new covenant.
私たちは今この旧約のもとにいるわけではなく、新しい契約、新約のもとに置かれています。
I mean, again, they specifically the nation had been commanded not to do this, not to intermarry with the people of the land, and this is the way that it was dealt with.They were not to
marry,
and then this is the way that they corrected it.
彼らはこの旧約の立法の中に生きていましたので、このような異教の人たちと、姻戚関係になってはいけないというそういった立法のもとにありました。
But in the New Testament, we see things are much different.
でも新約の時代に入って私たちはもっと違う側面を見ることができます。
So Paul writes to believers in Corinth, and some of them to people who were married to someone who is not a believer, and sometimes those people would want to put them away. You know, it was like they had problems there.
パウロはコリントの教会に宛てて手紙を書いているその中で、この信者の人が未信者の人と結婚しているというそういった状況についてもどのようにそれを取り扱うべきかということも手紙で書いています。
And let me just read 1 Corinthians 7, 12 through 16.
ちょっと一箇所読みたいと思います。第1コリント人への手紙の7章12節から16節です。
Paul writes, To the rest I say, I not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her. And if any woman has a husband who is an unbeliever and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is written, they are holy.But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband? How do you know, husband, whether you will save your wife?
第一コリント人への手紙の7章の12節から16節をお読みします。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。 また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない方のものが離れていくなら離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうしてわかりますか？また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうしてわかりますか？
So even though we are under a completely different covenant than they were back during the time of Ezra, there's still a lot that we learn from these examples in the Old Testament.
私たちは今このエズラの時代の旧約とは全然異なる新約の時代に生きていますけれども、でもこの旧約の中からたくさんの旧約に出てくるその模範からたくさんのことを学ぶことができます。
Because the theme of the book of Ezra we saw is restoration.
このエズラ記のテーマは回復です。
And it ends then with them having to deal with their sin.
そしてこの書の最後のところは罪に対しての取り扱いで終わっています。
But it was a very difficult thing that they had to do.
でも彼らがここで向き合わなければいけなかったことというのはとても大変なことでした。でもそれらを彼らが行うことを通して神とのこの関係性の回復の扉を通っていったことになります。
If they had not, if they had just continued to live their life, their relationship would be compromised. It would kind of inhibit, they wouldn't have received blessing that they would have otherwise received.
もし彼らがこういったことを行わずにそのまま犯した罪をそのまま隠し続けて行っていったとしたら本来受けられるべき祝福を受けられなかったと思います。
And this separation that God had called them to be a holy people, and they would no longer have been separated. They would have just kind of mingled together, and they would be kind of swallowed up by the world.
そして、神のために聖別されていた民であるにもかかわらず、そういった他の、異教の人々と混ざり合っていくならば、それによってもう世の方に世の中の方に飲み込まれてしまって、この聖なる民というその彼らのアイデンティティを表すことができなくなっていきます。
So kind of this, the theme of this portion of the scripture, you know, we go through the scripture one at a time, and we that way we hit whatever theme that's there.But the portion of the scripture that we've been studying today talks about repentance.
この旧約にもたくさんの、いろんなテーマがありますけれども、今朝学んだこの箇所は、悔い改めということが、テーマになっていました。
And I just wanted to leave you with this again to think, consider repentance is really a gift from the Lord.
そしてぜひ覚えておいてください。この悔い改めというのは主からいただく、贈り物です。
And the purpose, you know, is to restore. That's always the purpose. The Lord is always wanting to restore us.
そしてその目的は回復です。主は常に私たちとこの関係性を回復したいと願っておられます。
And so if you hear in your own life, in your own prayers, and what God speaks into your heart, you hear the Holy Spirit speaking to you about a certain sin, don't.Rebel against it. Don't get defensive.
ですから聖霊によって何かこの自分の内にある罪を示されたと思うときには、決してそこで、その声を拒んだり、また自分で自分を正当化しようとしたりしないでください。
Don't try to justify yourself.
何か一生懸命自分は正しいんだと、 正当化しようとしないことです。
For one thing, it's impossible. You can't justify yourself. You, I mean,
一つには私たちは自分を正しいとすることはできないという。
Jesus came to justify us. That's what it means when he came to save us and take away our sins. We don't have to do that anymore.
イエスが来てくださって私たちを正しいものとしてくださるわけなので、イエスが、あくまでも、このイエスの義を私たちに与えてくださって私たちの方で何かするわけではありません。
But God now comes to us and he deals with our sins and he speaks to us about it because he wants, because he loves us.
でも私たちのうちに罪があるならばそれを、語ってくださる。それはなぜかというと私たちを愛してくださっているからです。
and he, that's a part of his love for us.
それが神の愛の一部です。
You know, you ever noticed Jesus with his disciples? Jesus said he chose his disciples. They didn't choose him. He came and chose each one of them. And he loved these guys.
イエスはご自分の弟子たちをイエスご自身が選ばれました。彼らがイエスを選んだわけではなくて、イエスの方が弟子たちを選ばれて、そして彼らを本当に愛されました。
You ever notice though, how many times Jesus kind of balls them out? He sort of, he gives them, he tells them what they're doing wrong a lot.
でもその一緒に過ごしている中で何度も何度もイエスは彼らをお叱りになって何が間違ってるかということを、本当に何度も伝えておられました。
Because that's part of being his disciple. He's correcting them. He's showing them the right way to do it.
それは彼らを本当に愛して、そして彼らが正しい、歩みができるように、そのために何度も何度も彼らを正し、強制というか正しめられました。
It was never about his, he'd already accepted them. It wasn't about that. It was about his love for them. That's how he did it.
神が愛して、主が愛しておられるから。それで何度も何度もそのようなことをされたわけです。
I had a cousin. Sorry, I'm getting off on a story, but I grew up and one of my cousins was about my age.
一人ですね。同じぐらいの。
He was about my same age as me.
Same. 同じ年齢のいとこがいます。
And he was my favorite cousin. And in the summertime, I often went to stay, like for a week at a time, at the farm. He lived on a farm.
で彼は大きな農場に住んでいたので、いつも休みになると遊びに行って彼のところに泊まりに行きました。
And I loved it there.
もうそこに行くのが楽しくて大好きだったんです。
We could do cool things. You know, we could drive.Tractor, do something. You know, I didn't. I lived in town. We couldn't do that stuff.
でまあ自分は町に住んでいたので、そういう田舎に行ってトラクターを一緒に運転したりとか、もう普段できないことができるので、とっても楽しかったんです。
And I really liked my uncle, his father. He, I really liked him a lot too.
で彼のお父さん、自分のおじさんにあたる人も私は大好きでした。
But he was kind of tough. He was kind of tough on his son.
でも彼は本当に自分の息子にすごく厳しかったんですね。
And then sometimes, I mean, right with it, he would turn, he would get on his son's case, and I'm standing right there. He didn't get on my case, but he got on his son's case.
で、私と一緒にいる時も、私の目の前でですね、私も同じようなことをしても、私は怒るわけではなくて、自分の息子に向き合って息子を怒っていました。
Didn't I tell you to do, you know, or something like that?
こう言ったじゃないか。
And I remember I actually felt kind of like I wish I could have that. I wish I could have that rebuking.
でもちょっとその時に私自身は自分も同じように怒られたいなと思ったことを思い出します。
Because he cared. It was obvious he cared for his son.
明らかにその彼のお父さんは自分の息子のことを大事にしているというのが分かったんです。
I mean, he cared for me too, but I'm not his son. So, you know, that was...
もちろん私のことも大事にしてくれてはいるんですけど、でも私は彼の息子ではないので、同じような扱いではありませんでした。
But it's like when the Lord, when the Lord corrects you, it's not like a, it's like that's kind of a privilege. You've got a father in heaven that cares enough that he's not going to let you get away with something?
ですから主が皆さんに何か、この懲らしめられるというか、何か言われるときには、それは天のお父さんが私たちをしつけてくれて、そして正しい方向に進むことができるようにしてくださっているという、これはもう私たちにとっての特権です。
So always remember, God loves you and He has the best. He wants the best for you.
ですから常に覚えておいてください。神はあなたのことを愛しておられ、そしてあなたにとっての最善をいつも願ってくださっています。
So trust Him, follow His leading.
ですから神を信じ、信頼し、従っていってください。
And you'll never go wrong if you do.
そうすれば間違った道に進むことはありません。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we do thank you for this relationship that you have where you watch over us and you correct us.
天のお父さん、この関係性をありがとうございます。私たちを見守っていてくださり、そして時に道を正しくしてくださいます。
And we want to hear from you, Lord, we want you to lead us and guide us. Be our good shepherd.
私たちはあなたに導いていただきたいと願っています。あなたは良い羊飼いだからです。
So we commit our lives into your hands.
ですからあなたの御手にすべてをお委ねいたします。
Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right.